それでは新約聖書のコロサイ人の手紙の3章をお開きいただきたいと思います。イエス様を信じて新しく生まれ変わったクリスチャン一人一人、私たちは新しい生活を始めました。死と共に歩むという新しい歩みです。新しい生活です。その新しい生活の特徴について我々はこれまでに3つ見てきたわけです。神様が素晴らしい恵みによって私たちを救いへと導いてくださった。それだけじゃない、毎日の生活においても私たちが気づいていないだけで、神様は私たちの思いをはるかに超えた素晴らしい祝福を一人一人に与えてくださっています。その恵みをいただいたものとして、その恵みを与えてくださった神様に対してどのようにふさわしく生きていくべきなのか、今日は私たちはその4つ目のこと、それを見ていくわけです。新しい生活の特徴の4つ目、救われた者が救ってくださった神様に対してふさわしい生き方、その4つ目を今日は見ていきます。その前に私たちがこれまで見てきた3つのことはどういうものであったのか。1つ目は、新しい生活の特徴というのは愛でしたよね。神様によって愛された者、その人はその愛をもって人を愛するようになるって。2つ目は平安でした。神様のその平安が私たちの心を支配するように、支配し続けるように、これは不可能なことを言ってるんじゃなくて可能なことを神様おっしゃってるわけです。あなたや私の心が神様の平安によって満たされ続けるって、どんな時にもその平安によって私たちは歩むことができるんだって、こういう人に私たち生まれ変わったんだということをパウロは教えてくれたんです。だから新しい生活の2つ目の特徴というのは平安でした。そしてその平安を持っている人は平和を作り出す人であるって、ね、で3つ目の特徴として私たちが見てきたのは、それは神様のお言葉でした。御言葉です。聖書の言葉です。それがその人の心やその人のすべてを支配している。これが特徴だというわけです。ですから新しく生まれ変わった人というのは、その聖書のお言葉によって歩んでいこうとする人々です。我々の行動も私たちの意思も私たちの感情も私たちの考えも、そのすべてを司っているこの心が神様の言葉でもって支配されるように、そのことを願いながら歩んでいる人々である。これは3つのことを今まで私は学んできたわけです。でもう一度皆さんに思い出していただきたいことっていうのは、この神様の言葉、聖書っていうものを私たちが神の祝福をいただくために最も大切なことの一つである。主の祝福をいただくためのその鍵というのが、この神のお言葉であるということ。そのことを我々はしっかりと覚えておきたいものです。というのは、これは御言葉を通して聖書の中を見るときに、神が何度も何度も私たちにそのことを教えてくれています。例えば、詩編の一編のところを今開けていただくと、そこに私たちは、この詩編の最初のところに、神様が今私たちが学んでいることを教えてくださっています。詩編の一編、旧約聖書の832ページのところをご覧いただきますと、その一節のところに、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。神様が祝福を与える人々、神様が喜ばれる人々ってどういう人々なのか、この詩編の著者は私たちに教えてくれるわけですが、まず最初に彼が言ったことは何だったかというと、神に祝される人々っていうのは、こういったことをしない人々であるって。で、どういったことをしないのかっていうと、御言葉に反することをしないということです。それがこの詩編の一編の一節のところで著者が教えることです。言ってることは、神様の御言葉に反することをしない。そうすると、あなたは 神様の祝福をいただくんだということです。というのはここに出てくる悪者、罪人、あざける者、みんな共通しています。共通しているところっていうのは、彼らは神様の御言葉に従っていこうとしない人々のことです。悪者っていうのは神様に対するその状態を表すわけです。神に敵対し、神に逆らう人々の話です。生まれながらの私たちはみんなそうでした。私たちを作ってくださった創造主を信じることもなく、その方に従うこともなく、我々は自分の都合で様々な神というものを作ってきたんです。私たちが崇拝してきたものは、この宇宙のすべてのものを作りになることができる方なんでしょうか。残念ながら多神教の国に生まれた私たちはいろんなものを神として崇拝してきました。聖書が私たちに教えてくれることっていうのは、神と呼ぶにふさわしいお方っていうのは、この世界のすべてのものを作りなり、我々人間を作り、命を備えてくださって、与えてくださった方、その方だけです。悪者っていうのは、その神様に背を向け、その神様から離れ、その神様に敵対している人のことです。神様に対するその状態を表しているんです。悪者という言葉は。二つ目の罪人っていうのは、その人の生き方です。神の前に正しく歩んでいくんではなくて、神が望まれている、神が喜ばれる、求めている、その正しい道から外れてしまっている、的を外した生き方、歩むべき道から外れてしまった生き方、つまり罪の生き方を行っている人々の話です。あざける人っていうのは、神様への態度です、これは。また神を信じ、神の前に正しく生きようとする人々に対する態度でもあります。彼らの態度というのは、神様に対して、あなたなど必要としませんと。神様の前に正しく歩もうとしている人に対して、彼らをあざけるわけです。こういった人々のことを言うわけです。すなわち最初にお話したように彼らに共通していることっていうのは、彼らはすべて御言葉に、神の御言葉に反する生き方をしている人々です。御言葉に従おうとせずに自分の考えに従って歩み続けようとしている人々です。ですからまず最初にこの詩編の著者が教えてくれることは、こういった人々と共に歩まないということです。彼らの生き方に習って、彼らと同じように生きるんではなくて、そういった生き方から離れて、正しく生きるということです。だからこの二節のところに、最初にしないことを教えたこの著者は、今度はどういうことをじゃあするべきなのかということを教えてくれるわけで、二節には、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむと記してあります。二つのことをここでこの著者は教えるわけで、一つ目は、それは御言葉を喜ぶということです。御言葉を学ぶことを喜ぶし、御言葉を実践することを喜ぶということです。そして二つ目に彼が言うことは、御言葉を反芻するということです。昼も夜もそれを口ずさむって。どうです皆さん。あなたにとって御言葉を学ぶっていうのは、一番の喜びです。御言葉を学べるということは本当に素晴らしい。そのことを楽しみにし、そのことを喜びとし、期待しながら学んでいらっしゃいます。また、私たちはこうして日曜日のこの特別な時間に神様の言葉をご一緒に学ぶわけですけれども、学んだ御言葉をその一週間、どれぐらいの期間覚えてます？ひょっとしたら我々はもう駐車場に行くまでの間に忘れてしまうかもしれない。いいです。だから祝福をいただけないんです。原因がそこにあるんです。だって御言葉が教えてくれるのは明らかで、神様が祝福する人々、神が喜ぶ人々ってどういう人かっていうと、そういった御言葉に反することをしないだけじゃない。今度はその御言葉を愛して、そして御言葉をいつも覚えて、その御言葉に従っていこうとしている人々です。だから神様は祝福するというんです。 3節にその人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなりその葉は枯れない。その人は何をしても栄えるって。聖書の中を見たときに神様は神様を愛し、また神様が喜び、神様が愛する人々に何の問題もありませんなんてことを約束してません。神の前を正しく歩んでいる人が困難やさまざまな迫害に遭遇しませんなんて聖書は言ってません。かえって聖書の約束は、たとえあなたがそのような中を歩むことがあったとしても、あなたはその中にあって豊かな実を結ぶことができます。その中にあって喜ぶことができます。その中にあって感謝することができます。しかもそういったことを通してその人は変えられていくんです。その人はますます神に喜ばれる人に、言い方を変えればキリストに似た人に変えられていくんです。そのために私たちは救われ、そのために生かされているんです。そんな働きを聖霊なる神様は私たちのうちになそうとしているわけです。じゃあそのようなものに私たちが変えられて、神様の祝福をいただきながら歩んでいくために必要なのは、今見てきたように我々がこの御言葉に対してどのようなことをするのか、またどのようなことをしないのかということ、そこにかかっているんです。アメリカのミネソタ州の教会のジョン・パイパーという牧師は、クリスチャンの生活、それは記された神のお言葉である聖書の上に生きることであると言っています。本当のクリスチャン生活における私たちと御言葉との関係は活動的であって非活動的ではないんだ。彼が言いたいことは何なのか。つまりね、皆さんね、私たちは消極的に何もしないで、ただ神様が何かしてくださるのを待って全然ダメだって言うんです。私たちは御言葉を聞き、そして御言葉に従って前に進んでいくことが必要なんです。もしクリスチャンが消極的であれば、神様に対して何かやってみてくださいよというような態度を持ってるんだったら、なかなか何も起こってこない。私たちはそれを追求するのであって、それが起こるまでただ待つのではないんだって。あなたの信仰生活はどうでしょう。これまでの信仰生活を振り返ってみたときに、神様に対してもっとしましょう、もっと神様何かさせてください、そのような積極的な信仰生活だったでしょうか。神様のお言葉を見て学んで、そして教えられたその真理に対して、主よ、私はそのように歩んでいきたい、そのようにしていきたいと積極的に歩んできたのか、それともダメです、神様無理です、時間がありませんと言って我々は消極的に歩んできたのか。我々は紳士的であって体系的であってはならないんです。信仰において、前に進んでいくことです。皆さん、神様の約束をいただいたら、その約束を受けて、そして歩み始めることです。そこで立ち止まっていては何も起こらないんです。だから我々の信仰生活っていうのをもう一度考えたときに、神はこうして御言葉を通して何を神が望んでいらっしゃるのか教えてください。さあ、それをいただいた私たちの責任というのは、それをいただいたものとしてそこから歩み始めることです。そのためにどうしなきゃいけません。御言葉を実践することです。神様はそれを助けてくださる。我々は前に進んでいかなきゃいけないんです。御言葉があなたの生活に生きていくなら、あなたは変わっていきます。神があなたのうちに働いていかれます。御言葉が私たちの心を常に支配しているようにって。この御言葉によって私たちが歩んでいこうとするならば、神は素晴らしい祝福を与えてくださるし、私たちはこの素晴らしい主の証を成し続けていくことができるわけです。四つ目の特徴を今から見ていくわけですけれども、それは何かと言いますと、もう一度コロサイの3章に戻っていただいて、17節の御言葉を見ていただくと、そこに記されています。 4つ目の特徴というのは従順ということです。従順です。17節にあなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。この従順に関して3つのことを今から我々見るわけで、その1つ目はこの従順の範囲です。なんでそう言ったかというと、多くのクリスチャンはこの時間は神様のため、なんかこの時間は自分のためみたいにするクリスチャンが多いんです。日曜日は神のため、月曜から土曜は私のためみたいな。果たしてそれが神様が望んでいらっしゃる従順というものなのかどうかです。御言葉を見てください。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、こう通じていくわけです。あなた方のすることは、しかもここに言葉によると行いによると問わずって言います。つまりパウロが言いたかったのは、あなたのすることすべてということを言っているわけです。彼はここで言葉そして行いというふうに言いました。コリント第一の手紙の10章の31節のところではパウロ自身がこう言っています。コリント第一の10章の31節のところでは、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、つまりこういう日常生活の中で食べる飲むなんて、ね、考えなくて、考えもしないで我々やることですけれども、こういった行為から全ての行為、そのことをパウロは言うわけです。そしてこのコロサイ人の手紙の今日のテキストの3章の17節でも彼が教えていることっていうのは私たちの全てのことです。従順に関して神様が期待されていること、望んでいらっしゃることっていうのは、あなたの全て、あなたの全てをもって主に従っていくということです。そして我々の従順に関する模範というものを2つ目に見るわけです、ね、我々が忠実に主に従っていこうとするときの模範です。でそれがこの17節の真ん中のところ出てくるわけで、全て主イエスの名によってなしと言います。主イエスの名によってなすと言うんです。でこの主イエスの名っていうのはイエス様ご自身を指しています。イエス様ご自身のことです。ですから言い方を変えれば、イエスご自身によってなしなさいとも言えるわけです。すべてのこと。つまりパウロがここで言いたいこと、教えたいことっていうのは、クリスチャンであるあなたは、あなたのすべてにおいて、あたかも主がなされるように行っていきなさいと言うんです。主が行われるように、主が語られるように、あなたのすべてのことをなしていきなさい。そのことをパウロはここで教えているわけです。つまりね、私たちの主であるイエス様の御心、イエス様が望まれること、喜ばれることを行っていくということです。それは神の御心でないこと、神が悲しまれること、喜ばれないことを行わないということでもあります。でそのように私たちが歩んでいくならば、先ほど私たちはコリント第一の10章の31節のところで後半の部分を残したわけですが、彼はこう言ったんです。あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさいって。そのことが初めて実現するんです。神の栄光を表すことができる。で、その栄光を表すために、つまり神様ってどんなに素晴らしいお方なのかっていうことが明らかにされていくために必要なことは、我々がなすことすべてにおいて、あたかも主がなされるように、主がなされるようなことを、主が語られるようなことを私たちが語っていく、行っていくということにかかっているわけです。覚えていらっしゃいます？三条の説教の中でイエス様が、マタイの5章のところですけれども、5章の16節のところに、 このようにあなた方の光を人々の前で輝かせて、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。マタイの5章の16節の御言葉です。イエス様がここで教えられたことは何かというと、クリスチャンである一人一人が人々の前で神様がどんなに素晴らしいお方であるかということを明らかにしていきなさい。どんなふうに？それはあなた方の良い行いによってです。私たちが神の前に正しいことを、神が喜んでくださることを行っていくならば、間違いなく私たちのその生き方を通して、この主の素晴らしさっていうのが明らかにされていきます。そのことはイエス様も望まれたことであり、イエス様も命ぜられたことです。で、なんで我々がこうして主に従っていくのかっていうとね、皆さんね。それがクリスチャンだからです。我々は、主イエス・キリストのしもべであり、主イエス・キリストの弟子であり、主イエス・キリストのこの地上における代理なんです。代表なんですよ。私たちはこの地上にいて、神がくださった今日というこの一日を用いて何をしようとしているかというと、我々は今日この一日を用いて、私のこの救い主である、私の主人であるイエス様がどんなに素晴らしいお方であるかというのを明かすることが生かされている目的だからです。クリスチャンというのは、この主イエス・キリストを、そうです、主と受け入れたんです。この方が私たちの新しい主人なんです。私たちがイエス様を信じたその瞬間から私たちに起こることは何か、この方に従っていこうとするんです。なぜならこの方が私たちの主だからです。覚えてます？マタイの7章のところで、何度も私たちを触れた箇所ですけれども、21節のところで、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではないってイエス様おっしゃったり。ね？たくさん聖書の知識を持ってるかもしれない。いろんな質問に対して答えることができるかもしれない。でもだからその人が天の御国、天国に入れるわけではないんだとイエスもおっしゃった。じゃあ誰が一体天国に入れるのか。その後続きます。天におられる私の地の御心を行う者が入るのですって。いいです。今お聞きになりました？父なる神様の御心を行う人が入るんだって言うんです。でも勘違いしてはならないのは、父なる神の御心を私たちが行い続けることによって結果的に天国に行けるんじゃないんです。天国に行ける、そのために神は私たちに救いを与えてくださるわけですけれども、救いが与えられたということの証拠はその人の生き方が明らかにするんです。どんな生き方かというと、その人は主に従っていこうとする、主の御心に従っていこうとする、それがその救われた人の特徴なんです。ヨハネの福音書の8章の中でイエス様がこんなことをおっしゃった。ヨハネの福音書の8章の47節のところでこんなことをおっしゃっています。神から出たものは神の言葉に聞き従います。177ページのところですけれども、神から出たものは神の言葉に従います、聞き従う、これが救われている人の特徴なんです。イエス様がおっしゃるんです。ですからあなた方が聞き従わないのはあなた方が神から出たものでないからです。つまり救われている人、つまり天国に行ける人とそうでない人の違いはどこにあるかというと、神様の言葉に従おうとしているかどうか、神の御心に従おうとしているかどうかなんです。はっきりしていることというのは、我々は完璧じゃありません。我々は失敗の連続です。神の前に喜ばれることをしたい、神の御心に従っていきたい、御言葉に従っていきたいと思っていながら失敗の連続です。しかし少なくとも私たちの心の中には、神様に喜ばれることをして神様の御言葉に従い、御心に従っていきたいという思いが与えられています。なぜなら生まれ変わったからです。それがクリスチャンです。私たちは主イエス・キリストを私の救い主、私の主と信じて、この方に従っていこうという、その選択をしたんです。 これまでのその方に逆らう生き方ではなくて、その生き方を悔い改めて、罪を悔い改めて、私たちはイエス・キリストに従うという選択をしたんです。ですから私たちはその時に生まれ変わり、新しい願いが与えられ、その新しい願いというのは、この方に喜ばれることをしていきたい。この方の御心に従って歩んでいきたい。御言葉は、そのことによって私たちが本当に救われているのかどうかが明らかになるというんです。ですから従順というのはクリスチャンにとって重荷じゃないんです。私たちはそのように歩んでいきたいとするんです。パウロがこんなことを言っています。コリント第一の手紙11章の1節のところで、私がキリストを見習っているように、コリント第一の11章の1節のところです、ね、でそこでパウロが言ったことというのは、私はキリストを見習って、彼自身の人生のその信仰生活の模範は誰だったかというと、イエス様だったんです。パウロ自身はイエス様が歩まれたように自分も生きたいと思った。じゃあそのイエス様の生き方でどうだったかというと、イエス様はご自分の好きなように生きてきたのかというと、違いましたでしょ？イエス・キリストの生き方というのを我々が振り返ってみたときに、彼の生き方は、明らかにあることを願いとしてました。それは神の御心を行うことだった。ヨハネの福音書をちょっと上げてくださいますか。164ページのところです。ヨハネの福音書の4章、弟子たちがイエス様のところに食事を持ってきたときに、イエス様は、私にはあなた方の知らない食物がありますって言われたときに、みんなは、じゃあ、誰がどんな食べ物を持ってきたんだろうなんて、そんな話をしているわけですけれども、そのときに34節、4章の34節のところで、イエス様は彼らにこう言われています。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物だって。つまり、イエス様にとって最も大切なこと、それは何だったかというと、それは、父なる神様の御心を行うことである。1ページ進んでいただいて5章を見てください。5章の30節、ヨハネの5章の30節のところに、私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求める。つまりイエス様は、私を使わした方、父なる神様の御心を求めて生きてたんです。自分のことではなくて。今度6章に進んでみてください。6章の38節のところに、6章の38節のところに、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためですって。ヨハネの6章の38節のところでそう教えるわけです。ですからイエス様の生き方っていうのは、父なる神の御心に従おうとされたし、イエス様は完璧に従われた。だからパウロはそのイエスを目標にしたんです。イエスを模範にしたんです。なぜならパウロ自身も主の御心に従っていきたいと願っていたから。イエス様を信じた一人一人、あのパウロも、そしてあなたも私も、救われた私たちは新しい思いを持って生きています。それは、イエス様がそうだったように、私たちも神様の御心に従って生きていこう。もう一度コロサイ人の手紙の3章に戻っていただきましたね。17節で、あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし。どこを見ても自分というものが記されていませんでしょ。ちょっとだけ神様のためにして、あとは自分のためにとか、かなりの部分自分のためにして、残りは神様とか、その逆、かなりの部分神様のためにするけど、少しは自分のためになんて。 最初にお話したように、神様があなたや私に望んでいるのはあなたのすべてであり、私のすべてです。この方はその権利をお持ちなんです。なぜかというと、コリント第一の手紙6章が教えるように、私たちは代価を払って買い取られたんです。もはや自分自身のものでないことを知らないんですかってパウロが言うように、私たちのすべてのものはもう神のものなんです。じゃあ信じる前は私たちのものだったかというと、そうじゃありません。信じる前の私たちのすべてはサタンに属してたんです。そこから解放されて誠の神の所有物となったんです。これまで救われる前の私たちがしてきたことを、我々はみんなそのすべてを通して主人であるサタンを喜ばしてきた。神の恵みによって救われた私たちは、今度は誠の神を喜ばせる生き方が始まったんです。だから騙されちゃいけないんです。これは私の人生だなんて、だって我々誰一人として私の人生だな、自分でコントロールができるはずですけども、私たちは自分の命をもコントロールすることはできません。これは主のものなんです。神のものなんです。神があなたや私に託してくれているものです。だからその託された私たちの人生のすべてをもって、この我々の救い主であり作り主である素晴らしい神様の御心に従っていきなさいというんです。私たちも自分の考えとか自分の願いを満たすためではなくて、主の御心をなすために日々を過ごすことです。覚えていらっしゃいます、皆さん、イエス様が教えられた、あの弟子たちに教えられたあの祈りのところ、マタイの福音書の6章の中に出てくるわけですが、その中に聞いててください。御心が天で行われるように地でも行われますように。なんでこんな祈りを我々がするかっていうと、覚えてます？神様に逆らっているのは我々人間だからです。あなたや私なんです。神の御心に従いたくないと思っているのは。救われる前に全然そんな気持ちもありませんでした。救われたら、じゃあ全てが変わったかっていうと、私たちの日々の葛藤というのは、御心に従っていくか自分の思い通りに生きていくかでしょ？私たちなんです。創造主なる神の前に、我々の主である神の前に従順にならないのは。パウロ自身はよくこのことが分かってた。自分の人生のすべてはもう神のものだということをよく分かってました。だからパウロはこんなことを言ったんです。生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いと望みにかなってるって。これはピリピの1章の20節の御言葉です。ピリピの1章の20節ですけども、彼が言ってることは、生きることも死ぬことも私が一つだけ願ってることは、ね、生きることより死ぬこと、どちら私が望んでるかというと、それよりもっと大切なものを私は願ってる。彼自身が生きることよりも、彼自身が死ぬことよりも大切なものとして、しっかりと持っていたものは何だったかというと、それは、キリストの素晴らしさが現れたりって。私が生きるんだったら、キリストの素晴らしさが私を通して現れてほしい。私が死を迎えるんだったら、それを通してキリストの素晴らしさが現れてほしい。そのために私は生きている。なぜか分かりますよね。もう我々見てきたから。私のすべてはもう私のものじゃないからです。私はただ一つの目的のために生かされているんです。それは私を作ってくださり、私を救ってくださったこの素晴らしい生ける誠の神様の素晴らしさを表すためです。そのためです。だから私たちはこの方の御心に従って生きていこうとするんです。モーセが申命記の中でこんなことを言っています。旧約聖書の申命記の6章のところで、主が正しい、また良いと見られることをしなさい、そうすればあなたは幸せになり、申命記の6章の18節の御言葉です。今読みしたのは申命記の6の18のところ、主が正しい、また良いと見られることをしなさい、そうすれば結果としてあなたは幸せになる。御言葉というのは非常に明確に私たちに どうしたら神様の祝福をいただくことができるのか教えてくれてます。そしてあの旧約聖書のあのモーセでさえも私たちに言うことは、主の前に正しいこと、主が喜ばれることを行っていきなさいって。驚きでしょう皆さん。あの旧約聖書のあのモーセが言ったことも、新約聖書のパウロが言ったことも、そしてイエス様がお教えになったことも全然矛盾がない。同じことを教えてるんです。あなたや私が本当に主の祝福をいただきながら歩んでいくために必要なことは何かっていうと、私たちが主の御言葉に従っていくことです。そのことです。そしてそのように生きようとしている人々が本当のクリスチャンたちなんです。そのように生まれ変わったんですから。パウロがコロサイ人の2章の20節で教えたように、もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、なんて2章の20節のところに記されています。いいです。パウロが言ったことは、もうあなたたちは、イエス様を信じて救われたあなたたちは、もうすでにキリストと共に自分は死んだんだ。かつての神様に逆らい続けてきた自分はもう死んだんだ。新しく生まれ変わったんだ。だからこれまでの生き方ではなくて、新しい生き方を私たちは行うんだ。新しく生きていくんだ。そのようなものに生まれ変わったからです。それは主に従順に従っていくという生き方です。この今日の3章の17節のところでパウロが、言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなしなさいって。私考えなきゃいけないんですよ皆さん。私のやってること、私の話していることが本当に神の前に正しいかどうか、そのことに関して2人の神学者がこんなこと言ってます。ちょっと聞いてくださいます。バークレーという神学者はこう言うんです。行動を試みる最上のテストは、私たちはその行動をイエスの御名によって行えるか、主の御助けを願ってその行動を取れるかと問うことである。主の御名によって行えるか、主の御助けによってその行動を取れるかどうか考えてごらんなさいということです。彼は続けてこう言います。御言葉を試みる最上のテストは、私たちはイエスの御名を唱えると同じ口でその言葉を話せるか、主が聞き、聞こうとしておられると知ってその言葉を話せるかと問うことである。こんなことを考えながら私たちが自分の行動を吟味するなら変わりますよね。だって私たちの行動とか私たちの言葉、問題なのは何も考えずにしてしまうから、後でしまったと思うわけでしょ。こうやって私たちがしっかりと自分の言動というものを吟味しながら行っていくならば、少なくとも私たちは変わってくるはずです。また牧師であってカルビン大学の新約の教授でもあったヘンドリクソンという教授はこう言います。すべての言葉、行いに関して信者はこのように自分に問いかけなさい。このことを発言または行う機会を私にくださった父なる神に感謝することができるかどうか。何か言おうとするときに、神様がこのような機会をくださったその神様にこのことについて感謝できるかどうか、言おうとすることについて感謝できるかどうか、しようとすることについて感謝できるかどうか。そうして私たちは自らの信仰の歩みというものをしっかりと吟味することが必要です、ね、もし失敗の連続で私はもうダメだと思っておられる人がいらっしゃったら、その罪を告発することです。主は許してくださる。新しく歩みを始めることです。しっかり目標を見つめて、何のために生かされているか思って、あなたは主によって用いられます。主の素晴らしさを証しするものとして用いられていきます。 あなたはこの地上にあって主の代理です。だから主の助けをいただきながら、その働きを継続することです。三つ目に私たちがこのコロサイの3章の17節で教えられることは、この従順の動機についてパウロは教えてくれます。それが最後に出てくるわけです。主によって父なる神に感謝しなさいと言います。つまり、従順に主に従っていくというこの行動の動機っていうのは、神様への感謝が動機だって言うんです。ね、感謝が。私たちにとって必要なことは、皆さん、どんなに大きな犠牲を主はあなたや私のために与えてくれているのか。どんな大きな犠牲の上にこの救いが備えられたのか、そして与えられたのか、考えることです。創造主なる神が人としてこの世に来てくださり、あなたの罪を負って十字架で死んでくださった、命を捨ててまであなたの罪を許そうとしてくださった、この犠牲がなければあなたも私も今我々に最もふさわしい永遠の地獄に向かっています。罪の裁きを受ける地獄に向かっています。しかし主は憐れみによってこの大きな犠牲をもってあなたを救ってくださった。そのことを我々クリスチャンは忘れてはならないんです。いいです、パウロがこの手紙を書いたときに、コロサイ人の手紙を書いたときに、そしてパウロはエペソ人の手紙とピリピ人の手紙を同じ時期に同じところから書いてます。パウロは第一回目の幽閉生活を過ごしてたんです。閉じ込められてたんです。自由がなかったんです。そういう面では、でその中にあってパウロは感謝しなさいということを言うんです。この三つのパウロ書簡を見るときに、彼は感謝しなさい、この感謝っていうのを動詞や名詞や形容詞の形で11回も言ってます。特にコロサイ人の手紙を見たら6回も出てくるんです。旗から見たら喜べないような感謝できないような状況にあってパウロ自身がしたんです。感謝したんです。なぜか、神様の恵みを覚えたからです。神様の素晴らしい御業を覚えたからです。でね、皆さんね、御言葉の中を見ていくと、落胆したクリスチャンたち、失望の中を歩んでいるクリスチャンたち、神の前に嘆いているクリスチャンたちがその中から勝利した、その勝利の方法というのはみんな同じなんです。みんな主の恵みを思い出したんです。みんな主の素晴らしい御業を思い出したんです。で、その時に彼らはその中から出てきたんです。彼らの心は変えられたんです。感謝や喜びに。私たちがしなきゃいけないことは同じことです。私たちの日々の歩みにおいても、示し続けてくださっているその素晴らしい神様の恵みを覚え続けることです。そして私たちの心がこの神の恵みに対して感謝にあふれていくならば、自然とそこに形が出てきます。それは従順という形です。ロイド・ジョーンズ博士はこんなことを言っています。もし私たちが自分で信じていると言っていることを本当に信じているのであれば、キリスト者として人生の最高の願いは、主に対して私たちの感謝を示すということでなければならないって。その通りだと思いません？本当にイエス様によって犠牲によって救われたんだ、そのことが分かっているならば、ね、私たちがこの地上の歩みにおいて一番神様の前に願うことは何かっていうと、感謝を表すことだ。もっと感謝しよう。それはキリストの十字架やキリストの与えてくださった恵みを私たちがしっかりと覚えるときに、我々の内から湧き上がってくるものです。我々は従順について学んできました。その従順の範囲、私たちのすべてをもって、その模範イエス・キリストでした。そしてその動機、それは感謝でした。今皆さん一人一人にお尋ねしたいことっていうのは、あなたの信仰生活って主に対して従順な意味をなしていらっしゃるでしょうか。どうです、あなたは本当に主に忠実に歩み続けていらっしゃいます。 D.L. ムーディというムーディ聖書学院を始めた大説教家はこう言います。キリストの父親だけが私たちを安全にする、救いの話です。御言葉だけが私たちに確信を与える。しかし服従だけが私たちを幸せにする。聖歌の500番、主に信頼するということを歌った歌です。この曲は1886年に記されたものです。1886年にムーディ聖書学院の音楽部の部長ダニエル・トーナーはムーディの集会に参加して音楽をリードしていました。場所はマサチューセッツ州のブロックトンというところでした。その時に一人の若者が立ち上がって証しをしたんです。こんなふうに、私は信頼するか従うかよくわからないって。トーナーはその言葉をメモし、それを長老教会の牧師で後にムーディ聖書学院の教師となったジョン・サミス牧師に送ったんです。そして彼がこの歌詞を記したんです。御言葉なる光のうちに。この聖歌を思い出すと、後で皆さんご覧になったらいいと思います。現に主はより頼みて従う者を恵み賜わんて、そんなふうに折り返しは日本語では続くんです。日本語では4節までしかないんです。でも実際は5節あったんです。訳されていないその歌詞はこんな歌詞です。しかし私たち自身のすべてを祭壇の上に捧げるまで、我々は主の愛の喜びを決して経験することはできない。主が示してくださったご寵愛、主が授けてくださった喜びは信頼して従う人々のためである。折り返しはこう言います。信頼して従え。これ以外にイエスにあって幸せになる方法はない。ただ信頼して従え。もしあなたが本当に主を信頼して従っていかれるならば、主はあなたの生活のうちに働かれます。私たちは新しい生活、生まれ変わったものの新しい生活の4つの特徴を見てきたわけです。救ってくださった神様に対してふさわしい生き方、一つ目はこのキリストの愛を実践することでした。キリストの愛をもって人を愛しなさい。二つ目はキリストの平安がいつもあなたの心を支配するように。三つ目は御言葉があなたの心をいつも支配しているように。そして四つ目に、主に対して従順になりなさいって。ねえ皆さん、神様はこういったものにあなたを生まれ変わらせてくださった。こういった生活をすることができるんです。こんなふうに歩んでいくことができるんです。でもね、そのために必要なことは何かというと、私たちが主イエスキリストの愛をしっかりと覚えなきゃいけない。そのために必要なのは、私たちがこのキリストの平安によっていつも心が満たされていなきゃいけない。どうしなきゃいけないかもすでに我々学んできました。実践することです。神様のお言葉が私たちの心をいつも支配するように、しっかりと御言葉を我々は学び、そして御言葉をしっかりと反芻しながら私たちのものとしていくことです。御言葉を知らなければ私たちはどうして神様に喜ばれることを行っていくことができます？そして私たちは神の素晴らしい恵みを覚えるときに、この神様に対する感謝を持って歩んでいくことです。どうも私たちはこの御言葉を見るときに何か難しい新しい教えを聞いているんじゃなくて、パウロが私たちに何度も何度も教えてくれるのは、もう一回基本に戻ってきなさいって。 もう一回そこに戻りなさいって、そのことを私たちに教えてくれているようです。主があなたを救ってくださった時のことを思い出しなさいって、どんな犠牲によってあなたが救われたのか思い出しなさいって、そしてその方に対して感謝を持って歩んでいきなさいって、それが私たちに主が望んでいらっしゃることです。そしてそのような歩みを私たちがなすことによって、我々が褒められるんじゃないんです、私たちを生まれ変わらせてくださった主が褒められるんです。それが私たちの望みです。父なる神様、この時間を感謝します。どうぞ愛するこの群れの皆さん一人一人の上にあなたの素晴らしい祝福を与えください。どうしたらその祝福をいただくことができるのか、あなたはもうすでに教えてくださいました。生まれ変わったものとしてあなたに喜ばれる歩みを持って、あなたの素晴らしさに私たちが感謝を下げていくことができますように。どうぞ一人一人がもう一度あなたの素晴らしい救いの御業を思い出して、その恵みに感謝し感動して、あなたに喜んで従っていくことができるように私たちを変えてください。主よ、どうぞ愛する皆さんをあなたがしっかりと支えてくださり、無駄な人生を過ごすことがないようにどうぞ導いてください。この時間を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。